深夜の電話。もう何年のことになりますかね。とある博物館で守衛の仕事をしていたことがありまして、まあそこまで規模の大きな博物館ではありませんからね。常駐している警備員といってもごく少数。バスへの博物館にしては学芸員さんや事務方の人間も含め職員はそれなりにいましたけどね。我々のような外部の雇われ警備員なんてものはそんなに数は必要ないってなもので、来館者のある日中はともかく、閉館後の夜間ともなると朝まではたった一人なわけです。とは言ってもモダンな建物で展示されているものだって別に怖いものがあるわけじゃありませんから、夜間に一人であろうとそれほど気味が悪いようなところじゃないんですね。事務員の方々や学芸員さんなんかとも時々雑談なんてして、実にアットホームな雰囲気。私もよく喋る方ですから、休憩中の喫煙所でよく一緒になる事務員の方々とはああでもないこうでもないといろいろとおしゃべりをして、自分で言うのもなんですが館の方々からは結構気に入られていたものです。そこで働いている人間の中では私が一番若かったということもあるかもしれませんね。中にはうつを患っている職員もいらっしゃいましたからね。私も過去にうつを患っていた経験上、いろいろと相談を持ちかけられたりしたものでした。ある日、私が夜勤で夕方に出勤してきた時のこと。着替えを済ませて守衛室のデスクに座っていつも通り出入館管理をしていました。デスクの上には固定電話が1台置いてあって、出入館管理帳なんてものも置いてある。出入館管理とは言っても閉館後の夜ですからね。こんな時間から来館してくる人なんてめったにいやしません。その日の仕事を終えて次々に帰る職員を一人一人チェックするだけです。あ、お疲れ様でした。お先です。お疲れ様です。お先。全員が退勤するまでこんなやり取りが続くわけです。時には定時で上がれない職員が、すみませんね、今日は12時近くになっちゃうかもです。わざわざ言いに来てくれたりもして、こちらは、あ、遅くまで大変ですね。いや、こちらは大丈夫ですよ。とまあ内心は早く帰ってくれないかなとか思ったりもしてるんですが、表向きは笑顔で答えてあげたり。そんな中、よく喫煙所で一緒になる事務員の方が帰りがけに、何？今日夜勤？と何やらニヤニヤして声をかけてきました。こちらは、ええ、そうなんですよ。とにこやかに返すと彼は、ここ、お化け出るよ。なんて言い出しまして。もういたずらっぽい笑みを浮かべているからわかるんですよね。そんな子供騙しが通用するような年齢じゃないんだけどな、なんて内心は思っているのですが、ここはお互い冗談と分かった上で話を合わせてやろうと思いまして、ああ、じゃあ出くわしたら払っときますよ、笑ってこのように返したところ、相手も笑って帰っていきました。確かに昔はこの一帯に日本陸軍の施設が多数存在したそうですが、特に連合軍の攻撃を受けただとか、大勢の人が亡くなったという話もありませんからね。綺麗なところですし、昼夜問わず静かな場所とは言っても怖いと感じさせるようなところではないんです。私自身、幼い頃の夢が古生物学者になることでしたから、学芸員の資格を取得しようと勉強していた時期もありますし、守衛という全く博物学とは関係のない仕事とはいえ、博物館で働けることが楽しかったこともあるのかもしれませんね。そうこうしているうちに一人また一人と帰っていき、やがて館内には私一人が残されました。当たり前のいつものことです。誰か一人でも残っていられりゃこちらも困りますからね。夜も随分と遅い。我々も夜勤とはいえ仮眠を取ることが認められているので、 じゃあ寝る前に巡回してくるべえと、懐中電灯を手に守衛室を出ました。あたりはひっそりと静まり返っている。照明が落とされて暗いとは言っても、あちらこちらに非常誘導灯が灯っていますから、ぼんやりと暗い館内を緑がかった白い明かりが照らし出していて、多くの場所は懐中電灯を照らさずとも歩いて行けることができるほどです。
ひた、ひた、ひた。
音といえば自分の足音だけ。こんな場所に盗みに入るやつなんていないんだけどな。金目のものがあるわけじゃないので、いつもそう思ってはいるのですが、これが我々の仕事ですし、何かあってからじゃ言い訳のしようもないですからね。隅々まで細かくチェックしていくわけです。んだよ、ここ使ったら消しとけよ。燃えるゴミのとこにペットボトル捨てるなよ。ああ、ここ鍵閉まってないじゃん。怖いとは感じないものの、一人というのは少々寂しいものがありますから、館内を巡りながらこんな風にブツブツと言ってることが多いんですよね。時には鼻歌なんて歌ったり。大半の場所は何とも思わないのですが、一部、私がここに勤めるようになってからずっと妙な空気を感じていた場所がありました。私が以前真言宗の僧侶になろうと独学で少し勉強していたことがあるという話をご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、別に霊感なんてものがあるわけじゃありません。ただ一箇所、昼間でも照明を落として薄暗くしていると妙に空気がよどんでいるとでも言うのですかね、そんな区画があるんです。いくつもの収蔵庫が並ぶ廊下、その一帯ね、私好きじゃないんですよ。暗さや静けさで言えば他の場所と変わらない。それどころかこの収蔵庫前の廊下よりも真っ暗な場所はいくつもあります。ただその区画だけは足を踏み込むとどうにも重い。一人で歩いているのに、時々自分の足音に別の誰かの足音が重なって聞こえてくるような感覚に襲われることもあるんですよね。私よりも長く勤めている先輩も、あそこはなんだか気味が悪いよねなんて言ってたこともありましたし、そんな嫌な空気のする場所ですから、私も自然と足早になってしまうんです。ああ、さっさと次行こう。こう思いながら一通りチェックを済ませて次の場所へと移動するんです。まあ別段ここで何があるわけでもないですし、会ったこともありません。その日だってそうでした。ひとしきり巡回を終えて守衛室へ戻ってきました。はい、今日も異常なし。日報を書いて、さてあとは朝まで仮眠を取るだけ。守衛室の奥に小部屋があり、そこに簡易ベッドが置かれてるんですよね。いつもそこで仮眠を取っているんです。一応は引き戸もあって守衛室と仕切ることはできるんですが、何か非常の際にはすぐ動けるようにしたいですし、閉め切ってしまうと外部の音も聞き取りづらくなりますから、私はいつも引き戸を半開きにして寝ているんです。横になって徐々にまどろんでくる。そんな中突然、
ドゥルルルルルル、ドゥルルルルル。
守衛室のデスクに置いてある電話が鳴りました。
なんだこんな時間に。はいはい。
すぐに起き上がって守衛室のデスクへ歩み寄ると、受話器に手をかけました。ところが受話器に手をかけて取ろうとした瞬間に、それはピタッと鳴りやむ。
なんだ間違い電話か、しょうがねえな。
見れば午前1時を回っています。さすがに眠いので再び小部屋の簡易ベッドに横たわるのですが、それから5分ほどしてからですかね、
ドゥルルルルルドゥルルルルル。
また電話。
なんだよもう。
夜中なんでこんな時間にかけてくるというのは尋常じゃありませんからね。急いで出ようとする。でも
ピタ、
また受話器に手をかけた瞬間に止まってしまったんです。おかしい。まるで誰かに見られているかのように全く同じ。受話器に手をかけた瞬間に鳴り止むんですよね。かといって守衛室の窓は夜間ということもあってブラインドが下ろされていますから、外から中の様子なんて見えやしません。近くの通用口からだって角度があるために守衛室の中までは見えないんですよね。だから外から誰かがいたずらで電話をかけているとは考えにくいわけです。
おかしいなあ。
首をかしげていたのですが、それだったらとしばらくデスクに座って待ってみようと思いました。ほら、二度あることは三度あると言いますからね。今度は鳴った瞬間に取ってやろうと考えたわけです。でないとおちおち寝ていられませんからね。そうして椅子に腰を下ろした途端、
ドゥルルドゥルルドゥルル、
電話がかかってきたにはかかってきたのですが、音が違う。それ内線なんですよ。先ほどまでの着信音は長い
ドゥルルルルルドゥルルルルル
という音で外線でした。しかし今度は短い内線の着信音。
え、なんだよこれ。
内線なんてかかってくるはずがないんです。だって館内には私しかいないんですからね。急に鳥肌が立ってきました。それでも万が一館内に誰かいて自分が巡回の際に見落としたという可能性がなきにしもあらずですから、恐る恐る受話器に手をかけました。するとそこでまたピタッと鳴り止んでしまう。明らかにおかしい。わけがわからずデスクに置かれた電話をじーっと見つめていると、今度は
ドゥルルドゥルルドゥルル、
また内線の着信音。それもデスクに置かれた電話からじゃないんです。私の座っている後方、仮眠を取るための小部屋から音がしてるんです。ゾクッとしましたね。確かに小部屋にも壁掛け電話が1台ありまして、それは外とはつながっていない内線専用として使われていたんです。過去には。でもね、その電話機、今はもう線がつながっていないんですよ。私がここの博物館で勤めるようになる何年も前から使われなくなって、線そのものがすでにないんですよね。ただ昔使っていた名残とでも言いますか、外すのが面倒だったのか、壁に張り付いたままにしてあるだけの代物。その線もつながっていないはずの電話機から鳴り出したんですよね。あ、これ何かいるな。前述の通り、私は霊感があるわけじゃないのですが、直感でわかりましたね。すると、どういうわけか急に怖さが薄らいできました。それに私も眠かったからなんでしょう。厄払いや悪鬼退散の利益がある一度だけ不動明王の信号を唱えてから、
いい加減にしねえと本気で払うぞ
短歌を切りました。もっとも口ではそう言いましたが、そんな修行を積んだこともありませんからね。実際にお祓いなんてできやしません。要はハッタリをかましたというわけです。ですがこれが功を奏したのか、それ以来私が夜勤の時には妙な電話がかかってくることはなくなりました。後日古株の先輩から聞いたことなのですが、他の方も幾度となくその博物館でそんな経験をしており、お化け電話と呼ばれていたそうです。そして原因と思われることが一点。過去収蔵庫の一つで館の職員が首をくくって亡くなった事件があったとのことです。自殺した元職員の念がまだそこに残っているのかもしれませんね。こんな体験をしました。